ロックボトムチャンネルチャーリーです。タイトルコールはこの方々になります。
タニッシュです。
はい、めちゃくちゃお久しぶりでございます。その間にタイトルコールも変わっております。今回ですね、まあこれかなり以前に入れてもらったんですけど、ファニッシュの皆さんに、タイトルコールを入れていただいております。ありがとうございます。というわけでめちゃくちゃ空いてしまいましたいや本当空いてました。僕ね、去年の本当暮れ、大晦日数日前からですね、あるものにハマっておりまして、それが面白くて、ずっとそれをやってるというところなんですけど、何にハマってるかというと万年筆です。まあ、今はね、万年筆プラスボールペンにハマっております。いやこれね、何だろう、何から話せばいいかな。まずはなんで万年筆にハマってしまったのかっていうところからですね、スタート地点です。とあるニュースサイトであるインクが発売されてるっていうことを知ったんですよ。で、僕はそのインクが使いたいがために、あ、これを使うには万年筆がいるなということで1本買ったのがきっかけでした。で、そのあるきっかけとなったインク、これはどういうものかというとですね、フェラーリの創業者エンツォ・フェラーリ、このエンツォ・フェラーリが使ってたインクっていうのが再発されたと。ちょっと違うな。高級筆記具ブランドモンブランっていうね、クソ高いメーカーがあるんですけど、ここからですね、グレートキャラクターズっていうシリーズが出てて、毎年、1人2人誰かモチーフにしたペンとインクが発売されると。で、このグレートキャラクターズのシリーズとしてエンツォ・フェラーリが発売されたというわけなんですよ。で、僕はね、これは多分大学生の頃、20歳ぐらいの頃に本を読んでですね、エンツォ・フェラーリがとある色のインクを常に使ってたっていうのが頭の隅にあったんですよね。で、当時からこの色、同じ色があるならそれを使いたいなっていうのは思ってたわけですよ。で、このモンブランから出てるエンツォ・フェラーリっていうインクはですね、どうもその色とは違うっぽいんですけど、まあ、エンツォ・フェラーリの名を冠したインクということでね、ぜひ使ってみたいなと。で、インクを使うには万年筆がいるということで万年筆をゲットしました。で、最初に買った万年筆、もう何も分からず、何を買っていいか分からず適当に選んだのがですね、国産のプラチナ万年筆、ここから出てる3776センチュリーっていうシリーズをゲットしました。でね、早速、まあ、インクを買わなきゃいけないわけですけど、このインクその辺には売ってないわけですよ。もちろんモンブランのオフィシャル通販サイトからは買えます。なんですが、どうせ買うならお店で買いたい、モンブランのお店で買いたいと思ってですね、とりあえず万年筆だけ手に入れて、インクはね、その辺の普通のインクを買ってみました。で、僕が最初に買ったのは、これはね、国産のパイロット万年筆から出てる、色しずくっていうシリーズですね。ボトルがものすごい綺麗なんですよ。で、そのボトルがかっこよくて、この色しずくっていうのを買いました。色はね、確か月夜っていう、これなんだろう、ちょっと暗い感じのブルーブラックっていうところなのかな、よくわかんないんですけど、とりあえずそれを1個買いまして、で、その3776センチュリーにこのインクを入れて使ってみたというところがね、このきっかけでございます。最初ね、こんなハマるなんて全く思ってないわけですよ。ただそのインクが使いたいだけだったんですよ。インクが使いたいイコール万年筆が必要ということで万年筆を買って、インクはまた後日買おうと、いうことで、他のインクを買った。で、家に帰ってですね、早速万年筆っていうものを使ってみました。もちろん今までね、大昔使った経験はあります。 昔ってその入学祝いとかでそういうものをもらうわけですよ、文房具、ちょっと高い文房具で、多分ねその時にもらった1本だと思うんですけど、高校の頃なのか大学の頃なのかも覚えてないけど使ったことはあります。ただその良さっていうものに気づかなかったとかね、今みたいにインターネットでいろんな情報があるわけじゃないので、どうやって使っていいのかもわからないし、どうやって持つのが正しいのかもわからないし、万年筆って何っていうね、ただこういう筆記具があるよぐらいの認識でしかなかったので、何もわかんないまま、使わなくなりました。で今回ねこの万年筆を使ってみると、まずはじめに YouTube でですね持ち方とか書き方、こういうのがねレクチャーで出てるわけですよ。そういうのを見ながらですね、あこう持つのか、こういうふうに書くといいのかみたいなのを練習して、こうなんとかね四苦八苦しながらやり始めたんですけど、これがまた面白い。なんて言うんだろう、もともと文房具は好きなんですよ昔からね。例えばデパートのね高級筆記具コーナーとか、ああいうところを見て歩くの好きなんですよ。ショーケースに入ってる高そうなペンとかね、ああいうの大好きだったんですけど、とにかく僕は子供の頃から字が汚い、人前で字を書きたくないっていうこの子供だったわけですよ。でそんなガキがですね、まあ、パソコンっていうものを手に入れると、これもう字を書かなくていいじゃんっていう、漢字分からなくても漢字出てくるじゃんみたいな、なんて便利な道具なんだということで、二十歳ぐらいからですねペーパーレスを目指して、もうほんと書かなくなったんですよね。必要最低限のことしか書かないみたいな、そんな生活を何十年も送ってきたわけですよ。なので当然今も字は汚いままと。でそんな中万年筆にはまって、ペンの持ち方、書き方、いろいろね、こう自分で探りながら勉強しながらですねやっていくうちにですね、どんどんハマっていってですね、他のペンね、 YouTube とかで使われてるようなペンとか、そういうのを見て、このペンは今持ってるのとどう違うんだろう、ペンによって書き味が違うね、なんとなくは想像できるけども、具体的には体験をしてないのでわからない。じゃあこれもポチってみよう、あれもポチってみようみたいなね。当然高いのは買えないんですけど、そもそもそんなにハマるつもりはなかったんで、まあ数千円クラスのね万年筆、高くても1万円ちょっとぐらいっていうのを何本か買ってみました。そうするとね、見事に全て書き味が違うんですよ。でそういうのをね、そうだな、5本10本こういろいろ使っていくうちにですね、自分の好みはこっちだなとか、これよりもこっちの方が好きだなっていうのがだんだん見えてくるわけですよ。でそれに伴ってですね、毎日そのペンを使いたいがゆえに、最初落書きしてたんですけど、文章を書こうと別に日記をつけようとかそういうんじゃないんですけど、せっかく万年筆でこうなんかを書くなら、ちゃんと漢字も書けるようになろうと。漢字ないとほとんど書く機会がないわけですよ、もうペーパーレスで生きてきたから。だからね、簡単な字でも覚えてないパソコン使ってる人あるあるだと思うんですけど、まあ今時スマホだからみんなそうだと思うんですけど、漢字は読める、それから選べる、だけど書けないっていうね、こういうなんかこう悪循環にはまってて、せっかくこの万年筆で書くなら漢字も書けるようになろう、そのためには文章を書いていくのがいいだろう。でも日記ってつける柄じゃないし、日記をつけようと思った途端多分ストップしちゃうだろうっていうことで、どうしたかというと、何かを書こうとペンを持った時に頭に浮かんだことを書くことにしたんですよ。例えば音楽を聴いてて、この曲が流行った頃はこんなことがあったな、あんなことがあったなとか、このアルバムの中ではこの曲が好きだな、でこの曲が好きな理由って何だろうみたいな、そういうのをね、どんどん思いつくままに書くようにしたんですよ。そしたら 1日ねノートでまあ 5,6 ページ多い時で10ページぐらい書けるわけですよ。でね、都度漢字がわからないのでもう恥ずかしながらですね、パソコンで調べては漢字を書くということをねずっと繰り返してました。どうせねこんなの秋っぽい僕がね長続きするわけはないと自分でも思ってたんですけど、もう気づけばお盆も過ぎております。未だにやっております。やばいよね、ほんとやばい。今まではねデジタルガジェット大好きだったのに、デジタルガジェットなんて買ってないですもんね。なんか暇があればペンを見てるみたいな。通販サイトとかね、まあ例えばアマゾンでもそうだし、その文房具屋さんの通販サイトとかもあるんですけど、もうペンばっかり見てます。でペンにはまるとですね、特に万年筆にはまるとインク沼っていうのもあるんですよ。で僕はねそもそも欲しいインクがあって始めたから、その欲しいインク以外は多分興味が湧かないだろう、でインク沼にははまらないだろうと思ってたんですけど、気がつけばですね、その色しずくっていうインクのシリーズがあるんですけど、それだけでもね8個ぐらい持ってるのかな。8色ぐらいあります。他のも合わせると今10、15色ぐらいあるのかな。当然減りません。そんなね毎日5ページ10ページ書いてたところで全然減らないです。そのインクもねボトルで50ミリとか60ミリ入ってるわけですよ。50ミリリットル60ミリリットルで、万年筆にはですね1回の吸引でまあ 1.5 ミリリットルとか、多いのでもどうだろう3ミリ入らないと思うんですよね。3ミリリットルそのペースでしか入らない。しかもフル満タンにした状態で1週間はかけるわけですよ。あ、まあ物によっては 4,5 日でなくなるけど、まあそういうペースでね書いてって十何色あって減るわけがないんですよ。こんなにたくさんあってもこれ使い切るのいつなんだろうって思うと買わなくなりまして、でそんな中あるテーマを設けたんですよね。インクっていろんな色があるんですよ。万年筆のインクって本当にいろんな色があって、ボールペンの日じゃないんですよ。ボールペンって黒か青かね、あとちょっと変わった色があったとしても黒ベースのなんかみたいな色が多いんですけど、万年筆って本当紫、緑、青ね、いろんな色があって、それもそれぞれによってね、その色の深みが違うとか、ま、全く発色が違うわけですよ。で黒系はつまんないな、青も当たり前だな、何色が自分の好みかなって思った時に、モンブランから出てるエンツォフェラーリの色はですね紫系なんですよね。よし紫にしようというところで紫を集め始めまして、紫だけでね7色ほど持っております。でこの中には当然ね手に入れたエンツォフェラーリもあります。このエンツォフェラーリを手に入れたいきさつなんですけど、さっきも言ったようにですね、まあ、その辺のお店では売ってない。で東京銀座にはですねモンブランのフラッグシップストアがあるんですよね。でどうせ買うならそこで買おうということで、冬東京に行った時にですねそこに寄って買ってきました。でその時にですね、まあ、エンツォフェラーリだけじゃなくてジミー・ヘンドリックスも出てたんですよ。なんとっていうことでこの2人分っていうのおかしいかな、2色をゲットしました。他にもいろんなそのなんていうのかな、キャラクターをモチーフにしたインクっていうのはあるんですけど、このグレートキャラクターズっていうインク、クソ高いです。1個5000円もします。普通のインク、例えば色しずくだと同じ量の1瓶で、1500円ぐらいで買えます。で他のメーカーのですねちょっといいインクを買っても3000円ぐらいで買えます。なんですがモンブランのこのグレートキャラクターズに関しては1瓶5000円もします。でそれをね、2色ゲットしまして、それを合わせて紫系のインクがね全部で7色と。このねジミヘンドリックスも紫なんですよ。なぜかというとジミヘンドリックスといえば パープルヘイズだからなのかなってね、勝手に思っております。でね、そのモンブランのお店に行くとですね、各インク試し書きができるようになってるんですよ。で、その試し書きをするペン、それはね、当然モンブランのペンが使われてます。で、モンブランのペンってなんだろう、高いっていうのは知ってたけど、高いイコールそう買うものではないなと、自分が手に入れるものではないなって感覚でいるわけですよ。まあ字も下手だしね、字が下手なのに高いペン使ってどうすんだみたいな、そんな立派なペンは必要ないっていう頭があったわけですよ。だから花からモンブランのペンが欲しいっていうその頭はなかった。ただインクを買いに行っただけで、行くとですね、その試し書きできるようにね、このグレートキャラクターズの各シリーズ一色に一本ずつペンが並んでるんですよすごいよね。もうね、20くらいあるかな、ずらって並んでるわけですよ。で、自由に書いてくださいってなってるんですね。で、その試し書きするペンがですね、モンブランの、まあ、いわゆるそのなんていうのかな、一番ポピュラーな、いわゆるザ万年筆っていう形をしたマイスターシュトゥックっていうね、シリーズの14多分6だと思うんですけどっていうペンがね、その試し書き用に並んでるんですよ。お店に行ってこのインクありますかって言ったら、そこにまず通されて試し書きしてみてくださいって言われてでも試し書きしてみてくださいって言われても字が下手だから書きたくないわけですよ。だからもうね、落書きみたいなして、あ、こんな色なのかみたいな、その程度でしか試せないんですけどね、楽器屋さん行って試奏してみてくださいって言われても何弾いていいか分かんない、それと同じ状況なんですよ。で、とりあえず、あ、こんな色なんですねって、じゃあこれくださいみたいなで話をしてたら、お店の人がですね、なんか僕よく勘違いされるんですよね。そのお金持ってるように見えるらしいんですよ。お金持ってるように見えるのとは違うのかな、謎すぎるのかなだからね、その高級なお店に行ってもいろんなものをね、こうなんていうかな、見せてくれる、触らせてくれるみたいなとこあるんですよ。昔もですね、フォデラっていうクソ高いベースがあって、そこの代理店に見に行ったことがあったんですけど、そしたらもうどんどん試奏してください、これもあれもどうぞみたいな。で、そういうことがあって、別の友達にですね、こういうことがあって、あそこの店すごい良かったよみたいなことを言うと、じゃあ俺も試奏したいっつって言ったやつがですね、試奏させてもらえなかったとかね、いやこれ試奏禁止なんでみたいな、でなんでチャーリーだけ触らせてもらえんのみたいな、そういうことよくあったんですけど、それがこのモンブランのお店でも一緒でですね、あれもこれもで、このペンとこのペンはこういうところが違いますみたいな説明から始まってですね、で僕もね、バカ正直に、いやーなんか万年筆にはまり始めてまだ 2,3 ヶ月目なんですけどみたいな、全然わかんないからみたいな言ってたら、いろいろ教えてくれて、でそのモンブランのマイスターシュテックっていうのでね、いろいろ書かせてくれるんですよ。そしたらこれがまた素晴らしいんですよ。でもめっちゃ欲しくなるわけですよ。でもね、1本10万するんですよ万年筆1本10万ですよ。世の中おかしいですよね。まあそんなこんなでですね、万年筆にずっとハマっております。今手元にある万年筆多分10本ぐらいだと思います。でその中で、普段使いとして、まあ、手元に残してある、置いてあるもの、インクを入れて、置いてあるもの2本だけになります。でもそのうちの1本がですね、パイロットっていうね、国産メーカーのカスタムヘリテージ92っていう、スケルトンのタイプになります。これはね、すごい書きやすくて気に入ってて、でもう1本、メインとして普段はそれを使ってるんですけど、まあほとんどそれしか使わないんですけど、ついに手に入れました、モンブランマイスターシュトゥック146、これのねプラチナコートっていうそうなんですよ、手に入れちゃったんですよ。でプラチナコート、普通このいわゆるそのザ万年筆っていうのは、あの黒に金じゃないですか、クリップのところとかキャップの根元のところとか金色の装飾がついてたりするじゃないですか。 で黒に金、いわゆるその仏壇カラーっていうやつなんですけど、これがねあんまり好きじゃないな、なんかいい色ないかなって見てて、ローズゴールドっていうのがあったんですよね。でこれもいいな、でもこういうの多分飽きそうだなって、思ってた時にですね、プラチナコートっていうのが目に入って、でそれはですね当然シルバーなんですね、プラチナだから、プラチナのコーティングがされてる銀色の装飾、黒に銀なんですよ。でこれね、いやなんかシックで、なんかいやらしみがなくてかっこいいなと思って、でこのプラチナコートっていうのをゲットしました。今はねもうほとんど9割これしか使っておりませんもうマジこれしか使ってない。でこのモンブランのマイスターシュトゥックには、モンブランのインクしか入れないと、このグレートキャラクターズっていう2種類もしくは、通常のモンブランのインクがあって、でそれのアメジストパープルっていうね、これまた紫なんですけど、それしか使わないっていうね、風に、決めております。やばくない？モンブランのインク3つ持ってるんですけど全部紫なんですよ他の色持ってないんですよ。だからこのマイスターシュトゥックでは紫系のインクでしか描いたことがない。いやーなんかね、万年筆って奥が深いんですよね。実際こうやってハマってみるまで全く思わなかったけど、ていうかこの年になって字を書くっていう機会が減ってる世の中で、あえて字を書こうなんて思うことが思えなかったよねもう何言ってるか分かんないけど、まさかこんな世界線にたどり着くとは全く夢にも思っておりませんでした。まあ今はね、万年筆よりもボールペンの方にはまっております。まあボールペンはね比較的、万年筆に比べれば比較的安くて満足できるものがたくさんあるんで、言うほどお金かからないんですけど、まあ、僕が今ね一番気に入ってる万年筆っていうのが桜クレヨンの、まあ、桜あるじゃないですか、その桜が出してる桜クラフトラボっていうシリーズがあるんですけど、これがね見た目がめっちゃ気に入ってて書き心地も良くてものすごいハマっております。まあね、今度この桜クラフトラボのお話もしたいなと思ってるんですけど、今日はね、とりあえず正月からずっと万年筆沼、これにねどっぷり使ってたというお話でした。多分これからもですねまだまだハマり続けると思います。もうとにかくね今ねなんか漢字もだんだん書けるようになってきたんですよ。調べなくても書けるようになってきたんですよ。でそのペンの持ち方とか、その力のなんだろう入れ具合っていうのをね、自分なりに工夫したりして、でそうやってねいろんなトライをしてるとですね、だんだんね字もちょっとマシになってきたかな。でちょっとマシな字になってくるとさらに楽しくなるんですよね。今までほら字が汚くてそういうのをこう避けてたわけじゃないですか。それがねまあ汚いは汚いよ、汚いっていうかもう綺麗な字は書けないけど、そんな中でもマシな字が書けるようになってくるともうどんどん楽しくなってくるんですよ単純なら、まあ、とにかく今はですねまだまだ飽きずにですね日々たくさん書き続けております。なので更新もねもしかしたらまた途切れるかもしれませんが、もし更新がねしばらくないなと思ったらですね、あいつまた書いてんのか程度に考えてください。はい、ということで今日はこの辺で終わります。ではまた次回です。